的心理 information。
教えてスターシニア。この時間は三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会われた生涯学習や趣味、お仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介してまいります。健康に過ごすための情報もお届けしていきますので、ぜひお楽しみください。今日は日の本食産の代表取締役箕野広重さんをお招きしまして、災害食を手掛けられたきっかけ、またこだわり、そして開発秘話などについて伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、この日本は本当に綺麗で豊かな自然に恵まれている反面、やっぱり災害ということでね、地震もあります、津波も、台風、そして豪雨、火山の噴火など、本当にさまざまな自然災害がどんどんと起きてくる国でもありますよね。その自然災害、私たち人間の手では本当に食い止めることはできませんが、そしてまたいつ起こるかわからない、この災害に備えておきたいというものが、やはり家庭用の食料備蓄じゃないでしょうか。
そうですね、26年前に阪神淡路大震災ということですね、はい、あの時も本当にその究極の混乱状態で、もう当日とか翌日とか本当に3日間ぐらい何も食べてないっていうような人がたくさんいらっしゃいました。
そうですね、
やはりそんな時にやっぱり少しでもやっぱり備蓄っていうものをしておけば、まあ3食食べれなくてもですね、やっぱりちょっとこう上をしのげると言いますかね、やっぱ最低限の備蓄はやっぱりしといていただきたいと思います、ね、
そうですね、ハニー FM でも月に一度災害 の時間を作ってまして、防災士の方にお越しいただいて、はい、気軽にマイ防災という、もう気軽に用意しましょうと、はい、そこでも常に防災士の方から出てくるのが、やっぱり食べることは、はい、とっても心を満たすっていうね、お話も伺ってますのでね、今日は楽しみにしておりましたけれども、
はい、
よろしくお願いします。やっぱりスーパーなどでも欠品がいっぱい出てくる時期なんですね、そういう災害
だと。そうですね、それから16年後に東日本大震災が起こるんですけども、はいはい、やはりその時の阪神淡路の教訓が十分に生かされてたかというとそうじゃなくてですね、やっぱり東日本大震災の時も同じくやっぱり当日翌日3日ぐらいは食べ物が行き届かなかったといった、
特にも道路も鉄道もズタズタになりましたのでね。
そうです。で、まあ、東日本の時は津波も重なりましたので
ね、
余計に輸送経路も断たれたということで、米軍が友達作戦とか言ってヘリコプターで、ね、いろいろ救援物資運んでいただいたりとかして、はい、やはりそれででもやっぱり3日間分ぐらいの備蓄はやっぱり最低しておく方がいいと思いますよね。
そうですね、あの時もニュースで見てましたら、いわゆるこう避難所に行けた方はまだ少し何かあったけれども、ね、逆にその避難しなくても家でしのげた方は何もないという、備蓄さえしてたら、ね、少しは、ね、満たされたかもしれませんね。
せめてね、少しでもあれば。
そうですね、災害の発生直後は本当公的な支援物資がすぐに届かなかったり、さっきおっしゃったように物流が滞ってコンビニやスーパーから食料品がなくなったりっていう、もうその事態は発生するということで、特に衣食住の中でも食というのは生きるための基本中の基本で欠かせないですね。
そうですね、本当に水も大切ですけどね、あと毛布、水、少量の食料ですね、やはり最低それぐらいは必要になってきますよね。
先ほども3日分ぐらいとおっしゃってましたけども、まあ、1人3食、4人、1日で12食分とかなりの量になりますね。
そうですね、だから、1日1食でもいいんで、
そうですね、
せめて家族4人、1日分、12食分あればですね、1日1食ずつ4人で、3日間は12食で過ごせますので、せめて、3食食べずとも1日1食分ぐらいは、あるほうがいいですよね。
この食料備蓄、各家庭でも本当に見直しが必要なんですけども、日の本食産さんではアレルギー対応の災害食を手掛けていらっしゃるということで、その開発のきっかけ、ぜひお聞かせください。
うちの方はね、本業が食品の卸ということで、大きな冷凍庫を会社に、持っております。でだから常にそこに冷凍食品とか大量に備蓄してあるんですね、これも日々の業務の中で、 でやはりその、 あの阪神・淡路の時もそうですし、
はい、
もう当日その日の夜に、これ大変やということで、
うん、
で車に積んで現地に入って様子を見て。
そうなんですか、大変でしたでしょ、はい、道路も。
いやもうすごかったですよ、ね、もう車もろくに走れない
中で、道もガタガタですし、
で裸足でまだね、
過ごしてらっしゃる方、
うん、パジャマでまだ夜毛布に車で過ごされてる方、焚き火の周りでとか、
はい、
何も食べてないっていうんで、もう食べ物を、持って行ってとか、
はい、
いろいろしたんですけどもね、やはりそのそうした究極の混乱状態の中でも、うんうん、持っていてもアレルギーだから食べれないという方がやっぱりいらっしゃるんですよ。
そうですよね、
でその時にやっぱ改めて感じたのが、この災害弱者って言われる、
はい、
その目が悪い方、
うん、
コンタクトレンズがなくて見えないとか、
そう
そうそう、ね、眼鏡がなくなって何も見えないとかですね、
はい、
あと病気で透析されてる方が、
はい、
透析が今後できないからどうしようとかですね。
そう
で、もう一つのもっと身近なアレルギーで食べるものが、
はい、
せっかく持ってきてもらったけどこれ私は食べれないと
か
ですね、そういう中でやっぱりこの最低やっぱり7大アレルギーですね、はい、28品目までなかなか対応することはなくてもやっぱり最低7品目ぐらいは対応した、
はい、
同じ災害食を作るならやっぱりそういう、あのバリアフリーの災害食をできるだけ作っていく方がいいよなということで、まあ、7大アレルギー対応の再現食を開発したんですけど、
ああそうなんですね、はい、確かにそのアレルギーということで今特にお子さん方もね多いですので、そうですね、そういうこう広いところでの良かれと思って、じゃあお嬢ちゃんこのクッキーあげるって言ったら、たまたまそのお子さんが小麦粉のアレルギーだったりする、
はいはい、
卵のアレルギーだったりすると、それが大変なことにもなってしまうってことも聞いたことありますね。
そういうアレルギーに対する お子さんとかどんどん増えていってるんですよね。
そうですね、
やっぱ今後もやっぱそういう対応も必要になってきますよね、はい、
うん、そうなんですね。
で、まあ、対応さえしておけば、アレルギーのない方も当然食べていただけますからね。
もちろんそうですね、一番こう弱い方に焦点を当てると、
そうです、
そこから上全員が食べられるという、
そういうことなんですよね。だから、備蓄する方も 楽といいますか、対応が緊急時の混乱状態で対応がしやすいっていう、
はい、あそうですね、つまりアレルギー用に取っとくじゃなくって、
そうですそうです、
全員がその
全員が食べれるという、まあ、まさにもうバリアフリーな災害食という感覚です。
そうですね、そのじゃあもう阪神・淡路大震災の時のご経験がきっかけになって、
はい、
で開発していこうということになったんですね。
そうなんです、はい、まあ、ちょっと、ね、話が膨らみますけども、
はい、
うちの方が、ね、冷凍食品主に配達してるんで、
はい、
配送の車が全部冷凍車なんですね。
あ、はい、
で冷凍車っていうと一応ね、改造車扱いなんでナンバープレートが8ナンバーなんです。
あ、はい、
で東日本大震災の時も、
はい、
高速道路が、ね、通行止めになって通れないんですけど、
はい、
自衛隊車両であるとか、警察車両、
特別車
両、救急車、
はい、
8ナンバーの車は通れるんですよ。
いや、いいじゃないですか。
だからうちのトラックは通れたんです、8ナンバー。
そうなんですか。
だからメルトダウンしてる、はい、3月の20日真っ最中に僕宮城県でもう救援物資積んで行ってたんですよ、現地。
あ、そうですか。で
それはねやっぱりね、東京の方の業者も誰も来てくれないって言うんですよ、で取引先のホテルから要請があって、
あ、はい、
でじゃあ私行きますっていうのは、やっぱりねこの我々はその阪神・淡路大震災で、その現場を経験してるから、
そうですね、
行く、まあ、勇気があるというか、
だ
いたい分かってる、
待ってる人の気持ちも分かりますからね、
容量が分かってるんで、
そこもね、そうですね、
はい、でじゃあ積んでいきますって言って2トン車満載して積んでいって、で、まあ、8ナンバーなんで高速が通れるんですよ、でもね片道1000キロあってね、30時間かかります。
30時間、そうですか。
で帰りにね、あまり疲れたから熱海でお風呂入って帰ろうと思って、温泉に寄ったんですけど、
はい、
計画停電で温泉が湧いてなかったって。
あ、そう。当時そうでしたね。あ、そうですか。なかなか大変な時間を過ごされながらも、でも待ってらっしゃる方があるっていう
気持ちで。いや、そうです。本当にね、まあ、その30時間の間もね、車を運転しながら、まあ、止めどもなく、やっぱこういうね、その自分ができることとか、やっぱりこの時もこういうものをやっぱ 常日頃作っとかないとダメやなとか、あのやっぱり自分がやっぱ仕事の技術を何かしら世の中の役に立てたいっていうような思いがやっぱあるんで。
あ、そうだったんですね。
でもね、阪神淡路の時とか、はい、この東日本の時も、やっぱりね、うち自分のその製造技術ではまだ災害食を作るだけの技術とか能力がなかったんですね。
どういう面で難しかったですか？
やっぱりね、その作っればいいっていうものじゃなくて、やっぱりその災害食で賞味期限5年をも出そうとするには、はい、それに裏付けされる科学的な根拠とか、その根拠を満たすだけの製造技術と製造設備がいるとかですね、
はい、
それのために取得していかなければいけない資格であるとか、まあ、あの認証であるとか、
いろいろ
そういろんなものを積み上げていかないと作れないんですよね。
は
い、
あ、そうですか。
で、熊本地震の時にやっぱり、はい、その熊本地震の時にやっぱり作ろうと思って、今の技術なら作れるっていう、やっぱり年々、はい、そのね、仕事もやっぱりこう年々積み重ねていって、はい、技術的にも上向いてたん で、で熊本地震の後に今の技術なら多分作れるということで挑戦して、今ようやく出来上がったのがこの、あの、あ、災害食。
そうなんですか。うん、ということもきっかけで、あの阪神淡路 で、
そうです、ね、
これは必要だなと。
26年前からずっと思ってたのが、ようやく3年ぐらい前に形になったっていう。
でその間眠ってたわけではなくって、さっきおっしゃったようにいろんなあの工程があって、例えばもう密閉したからこれは5年持つだろうではダメなんですね。
ダメなんです。やっぱり、ね、科学的な根拠がいりますし、はい、でそれを実証する科学的実験データがいるんですね。
は
い、
それはどこかに出して、
そうです、まあ、食品分析センターであるとか、はいはい、そういうところに分析を出して、でまあ、賞味期限5年をつけるんであれば、はい、7年ぐらいの賞味期限実測値を作って、安全係数 0.7 をかけて賞味期限5年とか初めて打てるわけなんですね。だからそれを、まあ、賞味期限7年つけるにはやっぱり10年分のデータがいるんですよね。
今度はね、なるほど。
だから新商品一品作るにしても大変な作業なんです。
本当ですね。
よくね、アイテム、今アイテム数が6アイテムあってね、
はい、
もうちょっとアイテム数増やしてって言われるんですけど、
はい、
増やしていってるんですけどね、あ、じゃあ今日できました、さあどうぞっていうわけにはいかないんですよ。やっぱり何年か先にならないと商品として発表できないっていう。
そうなんですね。でしかも全部あの7大アレルギーを除いて
クリアして
ということですよね。でその実験データもさっきおっしゃったように5年をつけようと思った7年という実際の年数が必要なんですよね。
そうです。で、あの2パターンありましてね、
あ、はい、
実際に7年を置くパターンと、
はい、
まあ7倍速検査とかかけると1年で同じデータ、あの検査結果データが得れるんです、ね、
そんな方法があるんですか？
あるんですよ。あの高速虐待検査って言って、
高速虐待検査、ちょっと
食べ物を虐待してる
んですよ。ネーミングが怖いんですけど、
まあ、もう劣悪な環境に、まあ、直射日光に当たる気温50度ぐらいのところに1週間放置して、で急激にまたシベリアのような、もう、まあ、シベリアまで行くと凍ってしまうんで、ね、マイナス、あの冷蔵、あの7度ぐらいの冷蔵庫の温度ぐらいのところに1週間ぐらい放置して、
はい、
でまた次50度ってこう繰り返していく、はい、ヒートサイクル検査っていうの、
はいはい、
まあ、それでね8倍速とかどんどんどんどんこうかけていくんですよ。で実際その高速虐待検査で1年間で得たデータは、それがデータとして発売は始めたとしても、やっぱり並行して実際にボイラー室に7年間放置してとか、
同じものを、
そうです、実測値もあの補っていくという。
あ、そうですか。ということはその高速でしたあのものでも、もう出たからといってすぐ売り出せるわけではない。
まあ、ある程度その、まあ、売り出しはしますけどもね。あ、
可能なんですね、はい、
経験値に基づいて、あの一応科学的な根拠を出しますからね、はい、まあ、ちょっと専門的に言うと、酸化値とかいろんなものを計算して、
そうか、
はい、全部あの出せますから、
う
ん、それで、まあ、ただ単にでも漠然とあの賞味期限をつけてるもんじゃなくて、全てそうやってあの検査結果データに基づいてやっていってるんですね。
ただそれだけこうアレルギー7大アレルギーに対応してる、そしてまあ5年持つと言っても、いざ食べて美味しくないとちょっと寂しいですよね。
そうなんですよね。この、 美味しいとまた違うんですよね。はい、ね、美味しくない、こんなこと言ったらあれですけど、美味しくない災害食って、ね、世の中に山ほどあるんですよ。
今までの形はありましたね。
うん、やっぱ美味しい災害食っていうのは少ないんですよ。
そうですよね。う
ん、で、これね、賞味期限、はい、お醤油とか、みりんとか使う場合はね、はい、発酵調味料なんで、まあ、賞味期限3年しか本当はつけれないんですよ。
あ、
やっぱ発酵が進むので、いくら密閉状態でも、お醤油の色がね、こう真っ黒系になってきたりとか、
はい、外国でよくらっきょうつけてるのが真っ黒になってるのありますね。
で、味噌臭がしてきたりとか、
あ、香りが、
中でね、密閉状態なんですけど、はい、中で勝手に変化してくるんですよ。
そうなんですね。うん、
それはね、その中に入っているいろんな物質が、その中でまた5年の間にいろいろ結合したりとかね、物質変性してくるわけです。で、色が変わってきたりするんで、ただそれをね、止めようと思うと、発酵調味料じゃない調味料を使うとそれはないんですよ。
はい、
だからお砂糖と塩が5年経ってもお砂糖の塩のように、
あ、はい、
うちはね、その味の変化を抑えるためにお醤油風調味料っていうのを独自で開発して、発酵してないお醤油を作ったんですよ。その技術を応用して作ってるんで、はい、作りたての風味が7年経ってもそのままの味なんです。あ、これは特許出願してるうちのオリジナルのものになりますので、あ、はい、非常に、でこれをそのまま普段は、ね、機内食に収めてるものを、
もう実際に今使って、
まあ、今ちょっとコロナで飛行機飛んでないんですけど、
そうですね、
コロナ前は機内食でずっと収めてたんですね。その味付けのものをそのまま災害食にしてるんで、
機内食と同じ味付けのものが、
そうです、本当に美味しい、肉じゃがなんかすごい美味しいですね。
あ、そうですか。でも今おっしゃったように密閉しててもその中で発酵食品だったら進んでしまうと。
進んでしまうですね。まあ、過酸化物価とか、酸化 AV とか、まあ、ちょっと専門的なあれになるんですけどね、
はい、
中で物質が結合して勝手に酸化していったりするんですよ、ね、それがね、お醤油が黒くなる原因であると、で、まあ、そういうその今までその食品 の加工学、食品加工学っていうので、やっぱりレトルト食品の発酵調味料を使ったレトルト食品は、3年しか持たないっていうのが定説なんですね。
そういうところで3年持たないということになるわけですね。
それを7年にするにはやっぱそういった技術を用いて伸ばしていくしかないんですよね。
その入れている入れ物の素材もやっぱ関係するんですか。
そうです。だからね、その酸化が進むのを、酸化して、まあ、例えば酸素が発生したとしても、はい、そのフィルムがね、酸素を吸ってくれるフィルムがあるんですね。
便利ですね。
で、まあ、そういうそれはね、食品専門 の食品の知識じゃわからないところなんで、
はいはい、
やっぱりいろんな包材メーカーさんに相談をして、そういう素材に出会っていくんですけどね、
はい、
でそれもね、やっぱたまたま紹介でそういう素材を知って、
はい、
でそれで作り上げていくんですけども、まあ、あの素材に出会ってなかったらまだ未だにいろいろ模索してた最中かもしれないですね。
あ、そうですか。その素材は他にはどういうところに使われるんですか。
まあ、簡単に言うと脱酸素材ってあるじゃないですか。
ありますね、はい、いろいろクッキーなんかの一つ包んでるのもありますね。
あれがね、フィルムの内側に塗ってあるような感じですかね。
あ、
そういうフィルムがあるんですけどね、フィルム自体が脱酸素性を持ってるような、
そうなんです。やっぱり科学と上手に利用しながら、
そうですね、
安全で美味しいものを長期間保存できるように、今だからできたっていう。
そうですね、またね、ちょっとまあ話が余談になるんですけど、うちは、はい、まあ、機内食を手掛けてたんで、
はい、先ほどおっしゃってましたね、
まあ、体 そのアレルギーとかっていうのは体 あれなんですけどね、
はい、
アレルギーなんですけど、そうじゃなくてやっぱり宗教上のアレルギーとかですね、
はい、
主義主張上のアレルギー、ビーガンであるとかね、ベジタリアンとか、はい、主義主張上の、はい、まあ、アレルギーの一種、
はいはい、
で宗教上のアレルギーっていうのがあるんですね、まあ、イスラム教徒は豚とか、
ね、
アルコールは飲めないとか、はい、で体のアレルギーっていうのがその、本当の七大アレルギーとかって言われるそのアレルギーなんですけど、はい、まあ、その機内食なんかでしたら、その何人が 多国籍多宗教の人が乗られるん で、
そ う、 です、ね、
そういうその宗教上のアレルギーとか主義主張上のアレルギーにも対応した食品を作ってるんです、はい、だからまあもっと言えば体のそのアレルギープラス宗教上のアレルギーにも対応した災害食であればもっともっとこう広がってくるんです。
そうですよね。
だからその関西国際空港とかそういうところにはうち の、 あの災害食を備蓄していただいてる。
あ、そうですか。
あの3年前に橋桁損傷事故ってあった
ありました、はい、
あの時に8000人が一時取り残されたんですけど、
ね、はい、
そのうちの2700人がイスラム教徒だったと言われているんですね。
そうだったんですか。大変ですね、お食事がね。
その時に、はい、あのまあ、備蓄してたものを当日その閉じ込められた人に配布するんですけど、やっぱり2000人近くは食べれないっていう感じ。
そうですね。
でその経験があるんで、もう関西国際空港はもううちのものを備蓄するということで備蓄していただいた。
やっぱりワールドワイドになってきたらそういういろんな方の出入りもあるので。
そうですね。だから今回 の、 そのオリンピックのじゃあ開催期間中にもし何かあったらどうするんだとか、今度2025の大阪万博開催期間中に、今度は半年ですからね。
そうですね。
もし南海トラフがぶつかったらどうするんだと、
はい、本当ですね。
だからそういう時のためにやはりこのバリアフリーの災害食を備蓄をしていただきたいという、
だからそれが特殊食じゃなくって全員が食べられる状態になってるっていうのが一番安心できるわけですもんね。
で
ないとこう配り間違いがあっても大変ですから、全員がこの、 あのアレルギー対応している、さっきおっしゃった宗教上だったり、
あの主義主張上
だったりっていうことにも対応できてるという、そうなんですね。で今からまだ次々と食品は増えていくんですか。
そうですね。まあ、今和食を主に作ってきたんですけどもね、
はい、
まあ、ちょっと洋風のものも今取り組んだりとか、
はい、
していってますけどもね、
こういう取り込みっていうのは日本では流れとしてはいかがですか。
やっぱりね、皆さんやっぱり今関心高くて、いろんな食品メーカーさん、はい、災害食に取り組まれてるところ増えてきました、だんだんと、災害食大賞っていうね、防災安全協会が毎年やられてる、
はい、はい、
コンテストがあるんですけど、それなんか の、 出品の数もどんどんと増えてきてますので、ね、消費者の方もいろいろとこうチョイスができるような あれになってきますんでね、はい、ぜひ、備蓄を進めていっていただきたいと思います。で今7年間っていうやつより今主流としてはローリングストックっていう、
あ、そうですね、はい、先ほど の、 あの番組でもローリングストックをよくご紹介いただいてますけども、
ただね、この行政関係の備蓄っていうのはローリングストックはなかなかね、
そうですね、
作業が頻雑になるんで、
そうですね、
できるだけ長いものを配るんですけど、まあ、ご家庭の場合は本当に、ね、ローリングストックでも全然いいかと思うんで、
ね、そうですね、そっかそっか、公のところでは数が多いですし、それをこう期限前に
毎年毎年というわけにいかないんで、
そうですね、今日お持ちいただいた冊子ではこの災害食対象のインバウンド部門ですか、はい、金賞受賞されたんですか。
そうですね、その年は、ね、4部門ありましてね、うまみ部門とか、
はい、
そのいろいろ4部門あったんですけど、
うまみ美味しいってことですね、はい、
そうです、
すごい、はい、
でね、うちもねダブルエントリーしてたんです、うまみ部門とインバウンド部門、
はい、
あ、
はい、
でね、それ、まあ、ちょっと向こうの方からインバウンド部門で受賞してほしいところというのは、ハラール対応したものがうちしかなくてですね、
で
そこのところをやっぱり評価したいというところで、そちらで受賞してほしいということで、まあ、じゃあありがたくいただきますということで、
これが2019年2年前になりますけど、はい、その時で何社ぐらいの応募が、
あの時はね、確かね、まあ土俵に最終的に土俵に上がるのは、10品ぐらいなんですけど、
はい、
応募の段階ではね33社から70品エントリーされてました。
すごい、やっぱ大きな会社が
もうね、他3部門受賞されてる会社はもう全部一部上場企業のすごい食品の大手メーカーさんばっかりです、
ね、そうなんですね、
だからもう本当にうちのような零細企業が、片田舎の零細企業が
とか個人っていう感じですけども
受賞できるようなあれじゃないんですけどもね、まあ、それもあってね、新聞にも大きく出していただいて、はい、まあ、その あのいろんなね、あともいろいろ評価いただいて、あちこち取り上げていただきました。
あのちょうど新聞の記事もありますけども、このコメントも素敵ですね。温か災害食、心を満たす。あ、もうこれですね。
そうですね、はい、震災の時はね、本当にその直接死っていうのより、やっぱそのエコノミー症候群による震災関連死って言われるね、はいはい、やっぱストレスによるのがやっぱり原因になってお亡くなりになられたりする方もあるんで、まあ、できるだけその日頃食べてる、まあ、おふくろの味って言いますかね、やっぱそういうものの温かいもので、心も癒していただきたいというような思いでですね、作ってます。
温かいっていうのはね、心満たしますね。そうですね。私は旅行先でね、東日本大震災に遭ってしまって、それでホテルの17階ですっごく揺れたんですよ。
向こうの北陸、東北の方にいらっしゃったんですか？
東京です。
あ、東京で、
ね、はい、それでも東京がダメになったと思って、はい、やっぱりその場にいる人ってなかなかニュースがまだその時もワンセグぐらいでちょっと見られたぐらいだったので、情報がすぐなくて、
17階とかでしたらすごいでしょ、ね、もう
すごい揺れましたね。でそれでもうダメかなという時にやっと3度揺れましたので、時間も長かったんですけど、その時のこう怖かったものを何が癒してくれたかって言ったら、やっと部屋に入れるようになって、夜の7時ぐらいかな、友人が持ってきてた甘いものと日本茶、これで温かいのと甘いのでホッとできたんですね。だからやっぱりその温かいものっていうのはものすごくホッとできるなって、ダジャレでもなく本当にホッとできるっていう感じがしますね。
そうですね。またね、なんか意地悪なようにああいう時で寒いんですよね、阪神淡路の時も寒かったですし、東日本の時も寒いですし、はい、
そうですね、
で熊本の時もね、あれその後に冷たい雨が降ったりね、その
でしたね、
ああいう災害の後って必ず冷たい雨が降るんですよね、意地悪なようにね。
そうですね本当ですね。
だからその時に本当に温かいっていうのはね、心が癒されてますよね。
でこの温かい災害食っていうのは何か工夫してらっしゃるんですか？
一応ね、まあ、普通に加熱剤っていうのはもうホームセンターでも買えるんですけどもね、
あ、はい、
一応もう家庭用にこのセットしておけば、
はい、はい、
もう買い足す必要がないんで、まあ、一応箱にセットしてお入れしてます。
あ、そういうこう、パッケージになって、
水さえあれば加熱できるように、まあ、これも本当に泥水でも何でも、
じゃあ電気ガスがストップしてる場合でも、温かいものが食べられるようにという工夫をしてらっしゃる。そうなんですね。そのアイデアは、まあ、先ほどちょっときっかけもお伺いしましたけど、次から次へとどういう時に湧いてくるんですか？
いや、もうそんなあれなんですけど、まあ、いろいろとやっぱりその経験値、経験に基づいてね、困難があればいいなとか、やはり何かしらね、自分の技術をこう、まあ、社会のにお役に立てたいとか、やっぱり人間誰もそういう思いあるじゃないですか。
はいはい、
僕食品関係でずっとやってきてるんでね、何かしらそれをこう世の中に役に立てたいなっていう思いがあって、
まだまだどんなものを今度こうチャレンジ、この食品の災害も含めてですけども、
そうですね、今これもうちょっと災害の延長線上でね、今年新たに挑戦しようと思ってるのが、JAXA の宇宙食登録をしようと思って。
今度は宇宙ですか？
そうですね、このサンダの、はい、まあ、お米を使ったものが宇宙に飛んでいくような、
ちょっと、そういう夢がありますね、
思いをあれしてね、この技術を応用して JAXA の宇宙食登録に挑戦しようと思って今頑張ってます。
災害食は何を一番こう心がけて作られたんですか？まあ、美味しいっていうのはこう全体のあれですけども、その中でも、
まあ、本当に材料もねちょっとこだわってて、はい、お米はね、三田さんのもち米であるとか、白米も三田さんのお米を使ったり、で、はい、野菜も全部国産野菜なんですよ。
あ、はい、はい、
で、まあ、これはね、まあ、農業されてる方の、生産意欲の向上とかね、やっぱそういう農業活性化にもつながるんじゃないかなということで、
さっきおっしゃったようにお役に立てるっていう一つもありますよね。
で、まあ、ちょっと話しておりますけど、一昨年開催された G20 ですね、 あそこにもう、うち12品採用してもらったんですけどね、
で
その中でもやっぱお米は3段のお米を納品したりとかですね、
はい、
今回の、オリンピックの選手村にも2品納品させてもらったんですけど、
はい、
まあ、その中にもこの3段の食材を使ったりとか、まあ、それはフィードバックして農家さんの生産意欲の向上につなげていただいたりとか、まあ、この災害食なんかもやっぱりできるだけ地場の食品を使って、まあ、そういう農業活性化につながっていけば、ね、ありがたいなと思います。
はい、そうなんですね。この先ほどセットにしてっておっしゃってましたけど、これは私たちも普段から求めることはできるんですか？
うちのホームページでも販売しておりますし、ふるさと納税なんかもね、はい、今出させていただいてるんですけど、
そうですか。
すごい今注文、
やっぱりね、
そう、今テレビで、はい、首都沈没かなんかってやってるじゃないですか。
日本沈没やってますね。
日本沈没ですか、
はいはい、
あれがね煽るんですよね、なんかね、
はい、
あの放送日が、はい、多分日曜日かなんかなん
で、日曜日ですね、
はい、月曜日になると注文がねいっぱい入ってるんです。
なかなかイメージするのに目からのね画像が入ると、はい、確かに南海トラフがあるっていうのを耳にしてますので、
そうですね、だから結構今本当にそちらの方が忙しくなってきて、
はい、そうなんですね、
注文がねいっぱいいただいてますよね、
でもこれ、
災害食も結構、はい、好評で、売れてますね今、
やはりね何から準備していいかわからないけど、まず最初におっしゃったように一食中の食、これがちゃんと満たされてないと本当に心もズタズタになるので、お水と食があればとにかく1日2日3日はしのげる、本当は1週間ねしのげたら一番いいと言ってますけども、なかなかねそこまでたくさんご家族が多かったら難しいですけども、
そうです、だから私が推奨しているのは、
はい、
賞味期限5年持つものを12食、1日分ストック、はい、それを絶対ストックとして置いておいて、
はい、
あとローリングストックで日々回していくという、
なるほど、
よくね、はい、ローリングストックって言いながらね、もう普通に食べてしまって結局ストックになってない
もうありますね、確かに、はい、そうですね、
まあ、ローリングストック、すごいいいんですけどね、
はい、
得てして普通の日常のおかずに変わってしまうことも多々あるんで、
はい、備蓄がなくなってしまった
り、タイミング悪い時やっぱりあるんで、ね、やっぱり12食ぐらいは5年ぐらいのやつを絶対ストックしておいていただいて、あとプラスアルファローリングストックっていうので、なるほど、
そうですね、ぜひ皆さんちょっとそのあたりも考えながら場所を取るので、今ちょっと今日お持ちいただいているその品物も見せていただけますか、この持ってらっしゃる五目おこわとか、パッと見た時にはレトルト の形と同じですよ ね、
そうです
ね、サイズも、はい、これで1食
1
人1食分という、はい、で賞味期限5年と大きく書いてますので、これを1人、3食1日3食っていうのを人数分用意しておこうという12食分ですかね、はい、なるほどね、これにセットの時に先ほどおっしゃった温めるものも、そう
です、だから白ご飯と牛丼の具とか、これが1食ですよね、
はい、
でまあ、白ご飯とチキンカレーとか、
はい、
これが1食とかですね、
はいはい、
まあ、こういう感覚で12食です、ね、
でこれがもうふるさと納税で皆さん人気のものという、
ね、今結構人気いただいてますね、
そうですか、これがちょうど、1種類ですかね、それぞれ全部の種類が入ってます、
まあ2食ずつ入ってたりとか、
はい、
5個は4食入ってたりとか、
はい、
で白ご飯はセットになるんでね、
そうですね、
それだけ8食分入ってますけど、
そうなんですね、すごいセットきちっと出来上がってますので、よかったら皆さんぜひホームページからご覧いただいて、まあ、ふるさと納税をご利用いただいてもという形で、お問い合わせどちらにさせてもらったらいいですか？
ホームページ見ていただいたら載ってますし、
はい、
あの会社の方にお電話いただきましても、
はい、
電話でも受けさせていただきますので、
そうですか、はい、じゃあ最後にお電話番号を教えていただけますか？
はい、市外局も同じく079ですね、
はい、
で564-2-4-2222です、
はい、はい、ありがとうございます。 ぜひ皆さんこの期間に災害時の家庭用備蓄、ね、お考えいただいている方、まあ、あの月曜日がテレビのドラマの影響で多いと伺ってますが、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。今日は日の本食産代表取締役美濃博重さんにお招きしまして、災害食を手掛けられたきっかけやこだわり、開発秘話など伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。次は12月16日木曜日午後3時10分からお送りします。ぜひ次回もお聞きください。